お待たせしました。マジカル2959回目のお客様です。まあなんかご無沙汰、お久しぶりというか、なゆたちゃん、
イエーイ。はい、お久しぶりです。
今はそうね、まあミュージシャン、シンガーソングライター、はい、何がいいの？
シンガーソングライター、
シンガーソングライターのなゆたちゃん、はい、なゆたちゃんって言うと、まあ、ほらウクレレ最初 ね、今どうしてんの？
今ウクレレとギターと両方で、
はい、でね、調べで見たら、うちのマジカルミステリーツアーに一番最初に出られたのがあなた17歳の時なの。
そう、
うわー、イエーイ、大人に。でも変わらない、全然変わらない。
ありがとうございます。
だって17歳の時に初めて出て、
そう、
それが2010年ですね。私がいいわよね。
7年前、今24です。
24、
そう、24だけど、この前昼間バス乗ったら、うん、あの運転手さんに、ねえねえ学校はって言われて、小学生に間違われて。
それは
しょっちゅうですよ。しょっちゅう
小学生、
小学生、中学生、もう、
うん、でもほら女らしくなってね、素敵になっていてでも基本はやっぱり魂レベルがほらいつも幼子のようななゆたちゃんだから、はい、やっぱりそのままなんだろうねでね、なゆたちゃんっていうとですね、もうもちろんいろんなところでね、そのプロフィールっていうか音楽歴もいろんなことあるけれど、もういろんな旅してるし、
はい、
それでまだ24歳なんだけど、人生模様ってさ、案外みんなね、いろんなの経験したりするんだよね
そうですね、
小学生は小学生なりに、中学生は中学生、なゆたはなゆたなりにみたいなんでね、はい、でしばらく会ってなかった間にいろいろなんていうのかな、いろいろいろんなことがあったみたいな。
7年の間にいろいろ、まあでも邦子さんにはね、ちょこちょこプライベートで
会っててね、
会ってますね。
でもそれでもね、会うたんびになんかすっごい久しぶりな感じと、うん、会うたんびに何か違う感じなの
本当ですか？
不思議な子だなと思って、すごい変容してるっていうか、変身してるっていうか
、はい、
あ、もちろん見た目はそのまま、その17歳、もしかしたら10歳の時と同じかもしれない、可愛いママのなゆたちゃんなんだけれども、今日初めて聞いてらっしゃる方がいるかと思うんですけど、うん、なゆたちゃんって基本は出身は沖縄じゃないんだよね。
そう、私横浜出身で、ね、17の時に沖縄に引っ越してきました。
あ、じゃあ初めてうちのマジカルにいらした時っていうのも、引っ越してきたばっかりの時だったかもね。
そう、
でも、うん、でもね、私のあの第一印象というか、すごいこの子も宇宙人だなと思ったのを覚えてるいやー、ベジタリアンっていうところから始まったよね。
ああ、そうそう、ビーガン。
14歳で、
14の時からビーガンなんですけど、
だから体体調不良で、はい、その辺から始めたっていうところからのお話でしたよね、
はい、
でご家族みんなね、ユニークで、お母様も出てもらったし、
はい、
でなんかナユタ以外全員家族丸坊主だったりね。
そう、でも、うん、去年の夏からママが髪の毛を伸ばし始めて。
あ、そう。また違う人になってるわね。
そうなんですよ。もう12年間ママ坊主してたんですけど。うん、
それが
伸ばし始めて、
うん。今どれぐらい？何センチぐらい？
今、肩ぐらいまでありますよ。
じゃあもう分かんない、道であっても。
そう、分かんないの。だからみんな分かんないっていう。
弟さんも、クリクリだったよね。
弟もクリクリだったけど、まあ弟は、どれくらいかな、5年ぐらい前からもう髪の毛は波に生えてる。じゃあもうみんなパパだけよ坊主、
一人だけ
一人だけ。
何があったのかしらねって感じで、髪の毛伸ばした人たちに何があったのかねって感じなんだけどで、まなゆたちゃんが沖縄にね、
はい、
ご家族全員で移住をしてきました、
はい、
それでまたとってもティニエージャーなので、17歳の時でもなんかやっぱり独特の雰囲気があって、個性があるというか、そしてなんかすごく魅力的なね、音楽の感覚を持っていたなゆたちゃんが、ウクレレを片手に、それこそもうデビューというか、いろんなところで歌うようになったじゃない、
はい、
でウクレレに出会ったきっかけって何だったんだっけ、
う
ん、
きっかけはママが持ってて、
うん、
押し入れにしまってあって、
あら、
それがたまたま掃除の時に出てきて、
はい、
なんか捨てる捨てないって言ってたから、捨てるんだったらないよ引くよって言って、
うん、
まあ預かり、 本見ながら独学してって感じ。
独学だったんだ。
そう、全部独学で。
まあもしかしたら捨てられてたかもしれない、
う
ん、
そうそうそうそう、
ウクレレちゃんを、
はい、
ママがね押し入れで寝かしといて小屋しにして、うん、でナユタがまたそこにね息を吹きかけたというか、
はい、
ウクレレの、まあ、魅力っていうかナユタになってどんな感じなの？
あのねウクレレの魅力は持ち運びが便利っていうところです、うん、どこにでも一緒に行けるんですよ。
軽い
軽い、
ちっちゃい
ちっちゃい、
はあ、いいわそれ。
そうで、私ギター持つとウッドベースに見えるぐらい大きく見えるんですね。でギター背負って歩いてると、なよたギターに背負われてるねって言われるぐらい
ギターが、あの普通サイズのギターが
ですよ、
ウッドベースに、
そうだから私のサイズ、体のサイズにウクレレがすごい合ってるっていうのもあるし、
持ち運びが、まあ、あの便利っていうのはなんかすごく理解できるっていうか、はい、大きいよね。
はい、やっぱりどこでも歌いたい、ね、歌える自分でいたいし、うん、なんかね、
こうやって片手にちょっとどっか行くよって、
そうそう、出かけるときに連れて行きたいなって思うから、そうそう。
で、まあ、人間ってさ、なんか出会って楽器でもそうだし、うん、人でもそうだし、まあ長続きすることもあれば、特に楽器なんてさ、うん、もうポーンとこう終わっちゃうじゃない、
そうですね、
普通一般的な人たちはね、うん、でもナユタはもうずっとそこから自分のパートナーだもんね。
本当に
もう何年だよね。
そう、うん、もう、あ、そうですね、
うん、
8年9年ぐらいやってるってことか、
うん、
すごい
すごいよ、誰よりも長いじゃん。
すごいすごい。なんかでも私全然歌手になりたいとか一切思ってなくて、プロのミュージシャンになりたい全く思ってなくて、本当に流れって言ったら言葉が悪いけど、うん、まあ、流れに身を任せて、うん、そしたらリンケンさんと出会って、はい、デビューの話が出てきて、うん、で、まあ、高校卒業とともに本格的に音楽活動を始めたっていう感じで、本当に全てが自然の流れでここまでなんか運んできてもらってるっていう感じで、うん、全然こう力んで頑張らなきゃみたいな、
自分で営業だみたいなことはないんだよね、
はい、なくて、まあ営業頑張ってるんですけど、
あ、どうも失礼しました。いや、まあまあまあスタートはね、スタートは
でもスタートがすごいスムーズに、結構、うん、なんていうの、音を極めるところポンってすぐそこまで行けたから、いきなりステージに立つようになったし、
普通の人の順番がちょっと違うぐらいにトントン拍子で行きましたよね。
だからなんか私この先何をするんだろうって悩むこともなく、
うん、
結構私の24歳ぐらいの年、周りの子たちを見ると何すればいいのかわからないって思ってる子たちが結構多くて、
うん、
私はそういうのがなかった分本当に恵まれてるなと思って、全部そこにエネルギーをもうポンって持っていけるから、
まあ、それをね、うん、引き寄せって言ったらあれなんだけれども、なゆたちゃんの持つのなんていうのかな、エネルギーがやっぱりいいものをこう引き込んで、それでファンもたくさんいるしね、うん、応援してくださる方いっぱいいるもんね、
本当に。
でなゆたの魅力だなと思うんだけれども、うん、なんかラジオもね、うん、結構いろいろ出てたし、テレビももちろん出てたし、はい、まあ、順調にっていうのかな、
はい、
でミュージシャンとして頑張ってたじゃない、
はい、
でそしたらね、うん、びっくりしちゃったんだけど、うん、だって今あなたほらこの間バスに乗ったら、あの何
小学生
見られたとか言って言ってたじゃない、うん、だけどなゆたちゃんってさ、一応なんていうのかな、この世の中でいうところのこの席を入れるみたいな、それも経験したじゃない。
席を入れて席を外すところまで経験、
すごいよね。いや、なんて言うんだろう、
はい、
もう世代が違う、ジェネレーションが違うから、なゆたちゃんたちが考える結婚観とか離婚観とか、全然なんか全然この暗くないのが、羨ましい、ね、私も離婚経験してる人間なので、やっぱ相当な、もうなんかその時の私、自分の写真を見たらさ、うん、これ本当に私みたいな、みんながほら私を元気印の邦子さんって言ってるけど、
はい、
違う人、暗くて、
はい、
もう見てて涙が出るぐらい、かわいそうだったんだなと思って、ここ誰と思うぐらい違う。もうもちろん写真の数も少ないわけね、やっぱその写真なんか撮るっていう、うん、状況じゃないから、思ってたよりもやっぱすごい、うん、やっぱ何か自分の中ではこう悲しかった、
うん、
ショックな出来事だったんだろうなって後で見て思ったの、
うん、
確かにみんな私どこ行ってもさ、邦子さんって元気なんだって言われて、うん、なんかいいねとか言われると、いや違いますよっていう。
こんな時代もあったのよ。
その写真を証拠写真持ってようかなと思うぐらいなんだけれども、まあ、そういう流れの中で行くと、今はすごい皆さん、すごく理解してっていうか、自分のこの、なんていうのかな、置かれてる状況とか、うん、で、我慢しないし、うん、ある意味、これもまた流れのままでね、うん、っていう風な傾向があるように見えるんですが、うん、その前のパートナーもすごくいい子でね、
はい、
で一緒になったことも全然不自然じゃなかったし、うん、とてもいい感じだったし、はい、で離れたって言われても、うん、そうっていう、
はい、
うん、
そうそう、
でも出会った頃はすごい恋をしてたんだよね。
そうですね、
うん、でちなみにですけど、はい、一応世の中でいうところの結婚生活で何年くらいしてたの？
2年。
あ、2年もった、
うん、2年半、うん、してました。
偉いじゃん。
偉い。
で、2人でさ、うん、結構旅したでしょ。
そうなんですよ。
どっか行ってたよね。
ま、1年半2人で旅したんですけど、
うん、
11カ国全部で回って。
例えば大体どういうところ？
一番最初に行ったのがインド。インドから入り東南アジア、うん、まあ、うん、結構いろんなところ行って、一番長く滞在したのがオーストラリア、
うん、
あとニュージーランドも行きました。
いもうそれでいいんじゃないの？人のね人生っていうか、人間がこう行け旅するとか、そういう時間とかってね、
はい、
2年半の間にやり尽くして、
うん、
OK っていう形で終わったんじゃないのかな。
そうですね、まあ私はオッケーっていう感じ、
うんうん、
です。
あ、私はということは、
うん、そうかそうか。そうそうそう。
でね、とてもね面白いなと思ったのが、
うん、
実はね今日は、うん、なゆたちゃんのお姑さんにあたる、
そう、
元旦那さん、エクスハズバンドのお父様のね、はい、お坊さんをなさってる方が、はい、いらっしゃる予定だったんですよ。
そう。
で突然告別式が入って、田村さんすいませんってお電話いたら、その代わりうちの嫁を送るからね、うちの嫁って誰ですかって言ったら、なゆたちゃん、みたいなね、仲良しなんですよね。
そうなんですよ。その、まあ、元旦那さんと、まあ、別れるってことになった時に、前回さんが、
うん、はい、お父様ね、
そう、いいよって、でもせっかくこのご縁でつながったんだから、いきなり、うん、なんていうの、
会わなくなるとか、
会わなくなったりとかしたらすごい寂しいから、うん、この友情は続けていこうね、それができるんだったら別れていいよって。
おお、
そう、だから
なんかすっごい、さすがお坊さんのね
逆に別れた後の方が前回さんとめっちゃ仲良くしてて、
うん、お舅さんとね、
そう、しょっちゅうご飯一緒に行ったり、うん、そう、すごい音楽活動も応援してくれてて、そうなんです。
いやー、不思議な。
不思議ですよね。
やっぱり縁があったことは間違いないね。はい、まあでも、なゆたちゃんたちの人生模様を見ていると、うん、確実に私たちが若かった頃の価値観と違うし、うん、それで、なんか人間の価値観ってこんなにもね、時代とともに変わっていき、でそこで生きてるその若い世代の人たちも本当に違うんだなって、うん、とってもいいことだと思う。だって現象としては今も昔も同じことがあるわけ、結婚もあり離婚もあり接種さんも、はい、でも何が変わるのってね、いろいろデータがもう出てるわけだ、こうしたら良くないとかさこれじゃあんまり幸せになれないよみたいな、はい、で改善したっていいわけでね、
はい、
だから今ほら同性婚とかもあるし、それも全然 OK だと思うし、子供いてもいいしいなくてもいいし、うん、で結婚してもいいし離婚してもいいし、また同じ人と再婚してもいいし、もう何でもありだよね。
はい、
まあそういうふうにして旅を続けたなゆたちゃんなんだけれども、はい、その2年半という間沖縄離れてるから、はい、沖縄で の, その音楽活動っていうのはもうちょっと休止だよね。
そうですね、うん、してなかったです、うんうん、
それはなゆたにとってはいいリフレッシュというか、そのなんていうのかな、休みになった。
そうですね、そういう部分もあるし、うん、でも逆に本当に音楽に助けられてたんだなっていうのをすごい感じました。で音楽で私はいろいろ発散してるんだなっていう、なんて言えばいいんだろう、すごい旅してる間、分かりやすく言ったら太ったんですよ。
ナユタが、
そうそうそう、私すごいなんか痩せてるイメージなんですけど、
いつもそういうスマートな、
結構太って5キロぐらい太って、この、ね、身長で5キロって結構
自分の中では重くなっちゃ う
重いし、なんかズボンにお肉乗っかるしみたいな、
あこんなの初めてみたいな経験が、
こんなの初めてみたいな。でも帰ってきて音楽活動始めたらもうすぐシュッてまた戻ったんですけど、なんか私歌ってこう自分の中をこうすっきりさせてるっていうのが多分すごいあって、
うん、発散だねやっぱりね。そう
だから本当に音楽に助けられてるなっていう、そう、それがあっての自分だなっていうのを
確認した、
確認しましたね、
うん、あやっぱりその自分の環境の中にこうそこに埋まってる時って、うん、なかなかねそこがポーンと出た時の自分とか、うん、周りを見る自分って見れないんだけれども、うん、埋まってる時はね、
うん、
でもその自分にとってのそのナユタにとって音楽っていうものがやっぱり最大の自分のやっぱりステージだったねって、
はい、
美容的にもね精神面にもね、だからそういうことの確認作業の、まあ、旅だったかもしれませんね。
そうですね、本当にそうだから感謝感謝です、全て
で自分自身っていうもののそのなんていうのかな、知る旅でもあっただろうし、うん、ね、案外自分のことって案外自分が分かってないんだよね、
はい、
一番最後だよね、
はい、
人のことは見えるから分かるけれどもだからちょっと環境を変えたりして、うん、まあ、いろんなことの気づきだったり変化がナユタにあったと思うので、はい、また次のコーナーでたっぷりね聞かせていただきます。ここで曲のプレゼントお願いします。
はい、ではファイヤーという曲を流していただきたいと思います。ちょっと大人っぽくなったナユタを楽しんでください
I'm not afraid to die.
ほら今の曲、
はい、
ちょっと今までのない歌と違ってちょっと大人く大人っぽくって
大人げた
大人げたなんや音どそうそうそうどんな感じかなと思って今聞いてたら、
はい、
でも基本はさ、なゆたちゃんってほらいつもこう優しく、なんていうのかな、年の割には案外深い思いを込めた歌詞が多かったような気がするのね、うん、今までもね、うん、10代の時も、うん、でそれがそのまんまある感じだからちょっと早い時期からもおしゃまさんで大人の詩を書くしみたいなね、ちょっと可愛い感じで、で途中からギター入ってくるじゃん、
はい、
あれ何歌？
あ、違うんです、あれ、うん、あれはライブの音源なんですよ。
あ、ライブ音源出てましたね。
2月18日にやったライブの音源なんですけど。
あ、まだ最近だ。
うん、木名大輝くんっていう沖縄で今活躍してる、サポートギターで活躍してる男の子と、トシバウロンさんっていう東京から私が呼んだんですけど、バウロンっていうアイルランドの楽器を、
どんな楽器？
なんて言えばいいんだろう、こういう桶みたいな形で、うん、
桶みたいに、
そう、
弦が張ってあるの？
うん、太鼓なんですよ、革が張ってあって、
太鼓、
そう、でそれを左手に持って右手にバチを持って、うん、バチでドタタトドタタトドタタ、
聞こえてましたよね。あ、で
バウロン、
バウロン、
そう、バウロンっていう、そう、バウロン奏者のトシバウロンさんっていう、まあ、この3人でやったライブの音源だったんですけど、
はい、なんかすっごい楽しそうな、
楽しかったですね、
楽しかった、楽しそうでしたよ、今聞いてて、音源聞いて、う
ん、はい、
おライブやったわけですね、はい、このライブ久しぶり？
うん、もう帰ってきてから結構やってて、で2017年に入ってからちょっと活動方法を私の中で変えて、うん、今までは小さいライブをちょこちょこちょこちょこやってたんですけど、自分の中で目標設定を2ヶ月に1回ポンポンとつけて、うん、そこに向けてステージ構成とかもがっつりやって、
うん、
ライブをするっていう、2017年はそれを何個かやるっていう
ふうに、
そうやっていて、その、まあ、第1弾だったんですね、2月18日は、うん、そうで、そのスペシャルゲストでトシバウロンさんを呼んでやりました。で、はい、次のライブがまたあるんです。
いつ？
5月5日です。
あ、もうすぐですね。
もうすぐです。
5月5日どこで？
ライブハウスモッツ、チャタンにある、うんうん、そう、モッツさんでやらせていただきます。
またこの3人で？
うん、今回はまた違うゲストさんを呼んで、バイオリンとギターと、
はい、バイオリンとギターと
キーボード、
はい、キーボード、
はい、
結構な編成ですよね、
はい、
楽しそうだな。
そうで、なんか子どもの日じゃないですか、5月5日、子どもの日にちょっと大人歌を受けて、
大人とな歌と書きました。
そうそうそう、
大人歌、
そうなんです、
大人歌、
そう、
大人歌ライブですね。
ちょっとなんかね、バイオリンが入ると
ちょっとお姉ちゃんになりますよね。
雰囲気がね、変わるじゃないですか。
やっぱ弦楽器はいいからね。
そうそうそう、ちょっとね、今までと違う感じのを皆さんに届けたいなと思って、5月5日おすすめです。5月5日
ね、たくさんいろんな方たちみんな、
はい、
またこれ何、このチラシの裏かわいい。
これね、チラシね、
うん、何これ、
折り紙になってるんですけど、
いや、かわいい、何これ、すごいいいね、
これ面白いんですよ、
うん、いや嬉しい、このチラシ欲しい。番号順にこうっていけばいいのかな、番号って。何ができるの
今、喋りながら折っておきます。
何ができるでさ、写真が載ってんだけどさ、
はい、
大人のナユタもいるんだけど、見てこれ、もう10代の時そのままで、初めてマジカルに来た時のね、
そうなん
です、15歳16歳あのあたり、17か、
うん、
いや、かわいい。
そう、この、
これ絵は誰の絵？
あ、これ私が描きました。
ナユタが？
はい。そう、絵描くの大好きで。
こんな太ってたの？
くにこさん、これ絵だからちょっと丸みがけた方が可愛いでしょ。だから丸いんですよ。でもこのくらい太ってたと思う。
本当？
うん、丸かったもん。でも私自分では太ってるって分かんないんですよ。周りに
ちょっとなんかお腹がみたいな、こんな感じ。それともなんかズボンが新たに縮んだのかなとか。
ズボンは入らなくなりました。
で、だって元々すごい細いから。
そう。で、でもまあそのね、結構。久しぶりに会う人とかに、
うん、
太ったねみたいに言われて、うん、あ、そう、別にね、太ったつもりないけどと思って。でも昨日来て 痩せたら体すごい軽くなったと思って。
ああ、やっぱりその軽さっていうのはね、あの太って悪い、そんなもともと細いんだから別に問題。あ、何ができたかと思ったら、
そう、これポップになるんです。三角ピラミッドみたいな。
ピラミッドになって、
そうだからこれを、うん、まあ普通チラシって壁に貼る感じですけど、カフェのテーブルにポンと
置くことができる。
そう、置いてもらったり。
いやー、さすがだわ。若者は違うわね。考えることが置けると。
はい、置けます。
遊べるし。
はい、そうそうそう。
なんかこう遊んで。なんか
モッズさんに何枚か置かせてもらってるんですけど、うん、子供が泣いてる時に渡しといたって言って。
ああ、これやってごらんって。
そうそうそうそう。
自分の数字のね、1から10までこうやってごらんって
思ってた。そうそうそう。
グッドアイデアだわこれ。
そう、
いやなんかね、ちゃんといろんなこと頑張って考えてるね。
はい、デザイナーさんが、
うん、見ていい、こっち。わあ面白い。ナユタの顔があって、あのこのチラシのね、
はい、
載ってる写真があって、ライブ告知ですよね、場所があったりとか、うん、それでかわいいで、下がさ、今話してた、あなたこんな太ってたのっていうのイラスト、いやか、すっごいかわいい。
ありがとうございます。
あっという間に降りたしね、これ、
うん、楽しいんですよ。
いいな、これはやっぱりいただこう、いただこうとか言って、
なんていうの、遊び感覚でみんなに渡せるんで、うんうん、折ってみてみたいな、告知、なんか告知告知してない感じで、こう、うん、折ってみてよみたいな、ね、
それいい
ね、面白いですよね。
だって置いときたいもんね、うち
に。そうそうそうそう、
グッドアイデアだわ。まあ、そんなこんなでね、
はい、
ナユタちゃんっていうのはアメリカンスクールに行ってたんだっけ。
あ、はい、ずっとインターナショナルスクールに2歳の時から、
ね、うん、それはもう大成功だね、
はい、親に感謝でございます。
うらやましい、うちの娘もう本当に泣き叫んでわめいて、うん、もう死ぬかと思うぐらい嫌って言って、
うん、
もうだ何にもできなかった。入れたい学校も入れない。ピアノの教室でもダメ、歌も嫌、嫌いとかって言って、もうすごかったの、そのアピールが。
すごいですね。
それから何十年、何十年、もう二十歳になりますけど、うん、ママなんであの時にね、首根っこつかまえててもね、インターナショナルスクールにいなかったのと、どうしてね、蹴飛ばしてもいいか、ピアノ教室行く、あんたねみたいな。どれだけみんなに目を泣き叫び、何回連れてってももう
面白い。
そこは親は普通はさ、なんかね、あのこう、あ、首根っこ捕まえてね、泣きわめ子があの連れてくもんでしょとか言われたの。もう泣いた子供って何みたいな。作るもんじゃないわよ。
さっきそういう話してましたね。
もう本当にもう、まあそんなのがあってですね、
はい、
でもそういうで、世界がすごくね、はい、身近だしね、
はい、
で外国人が身近だしね、
はい、
でナイタちゃんなんてもともとそういうとってもそのオープンだし、その人とのコミュニケーション取るのすごく上手な子だっていうふうに思ってるんだけど、
大好き、せ
っかく大好き、うん、大好き、
喋るの大好き。でも私、うん、小さい頃全く人と喋れなくて。
全く？
全くです。
ずっと全く
声が出ない子なのかなって思われるぐらい喋らない子だったんですよ。
うん。
そう。で、小学校、いや、中学に入るぐらいになんか喋れるように
喋り出した。
そう。なんていうの、喋れたけど、
うん、
自分から積極的にこう喋る感じじゃなかった。
ある日突然みたいな感じじゃん。
なんだ、何がきっかけだったのかな、自然に。
はあ、
そう、
分かんないもんだよね。
分かんないですね。
分かんないもんだね。
そうだから私の小さい頃、本当に小さい頃を知ってる人が、
うん、
ライブとかに来てくれると、久しぶりに、うん、すっごい、あのなゆちゃんが人前で歌ってる、喋ってるみたいな、すごい衝撃を受けるみたいで、
は
あ、私はそんなに覚えてないからそんなにって思うんですけど、
なんかもうずっと生まれた時から人が大好きでみんなの中にいてるような子だったのかなと思ってたの、
うん、そう、なんか人は大好きだけど
喋れない、
喋るっていうことにあんまり重点を置いてなかった、
うん、なんか感じることの方があれだったのかな、うん、
雰囲気で過ごしてた。
いやー、それ面白いよね、
はい、
だってナユタファミリーも素晴らしいしさ全員丸坊主でね、ナユタちゃんだけは髪切らなかったね。
はい、うん、そう、私が全員の髪の毛生やしてますって言ってました。
うん、まあ、うん、目立ったよ。 後ろから見ても前から見ても目立っておりました、はい、まあ、そのなゆたちゃんがこんな風にね大人になって、そしていい歌を作ってね、また音楽活動始めて、なんかやっぱ音楽っていいね。
いいですね、
うん、やっぱ出会ったらもう最後もうなかなか足抜けないよねそれをこれからきっとまたね長きにわたって、音楽活動していくなゆたちゃんだと思います、はい、もう一曲ね、
はい、
音源から、
はい、
そうですね、曲のプレゼントお願いします、
はい、まあ、その2月18日東京から呼んだトシバウロンさん、とっても素敵なミュージシャンで、まあ、トシバウロンさんが前面にドーンと出てる音源を次はお届けしたいと思います、カットバシソング、そしてサンディーゴという2曲を、まあ、1曲にまとめた感じなんですけど、聴いてください、うん、どうぞ。
お願いします。まあ本当にね、あの旅からね、人生の旅から帰ってきて、
はいはい、
でまたこの沖縄が今お里でございますか、ふるさとになっているなゆたちゃん、はい、ここでまたあの音楽活動開始して、
はい、
で、うーん、まあでもやっぱり人間ってさ、年を重ねるのと同じようにまたいろんな経験をすると本当に変わるじゃない、
うん、
声の感じが変わったり、その曲調が変わったりとかするんだけれども、まあ何も変わらず最初から大人っぽかったなゆたちゃんではあるけれども、でもやっぱり自分がこう経験したことをしてないこととその表現すると全然違ってくるでしょ、
うん、そうですね、
そういう意味でやっぱ大人になるよね大人なゆたになるわよね
イエーイ、大人なゆたライブ来てください5月5日、
大人なゆたライブも大人になったなゆたをね聞きに行こうぜっていうところで、ね、5月5日もうすぐです、金曜日ですね、場所が、茶壇にありますモッツで、ですね、オープンが19時、7時ですね。で、スタートが20時、8時になります。前売り2500円、当日3000円で、小さなお子様5歳、12歳は、までは1000円ということになりますので、チケットの予約問い合わせが、モッツ、0989365708、9369365708、あとあれ、なゆたのホームページとかフェイスブックとか
あります、私のホームページすごい、うん、なゆた歌う nayutautau.com です、なゆた歌う .com、
なゆた歌う .com でね、
はい、
まあそういう検索していただいて、はい、詳しいことはね、詳細はね、
はい、
本当に久しぶりでね、今日は会うの再開するのとっても楽しみにしておりました、
うん、
で実はね、マジカルの次回もね、なゆたちゃんが今回スペシャルで、はい、登場しますので、また次回お楽しみに、とりあえず今日はここで締めますので、
はい、
次のやつでまたいっぱいお話しましょうね、はい、今日どうもありがとうございました、
ありがとう、
かりんとう、かりんとう、何それ、何それ、何、
え、あ、私がいつも言ってるんです、ありがとうかりんとう、
ありがとうかりんとう、美味しそうやね、ありがとうかりんとう、
ありがとうかりんとう、
シンガーソングライターなゆたちゃんでした、どうも
バイバイ、
ありがとう。お待たせしました、マジカル2960回目でございます、あともう一息で3000回まで頑張るぞ頑張今日も前回同様、シンガーソングライターなゆたさんです、
イエーイ、
もうね、なゆたちゃんはね、今年の7月で3000回を迎えそうなの、マジカル、
すごいです、何年やってるんですか3000回って、
15年になりますかね、
15年、
私も変わったと思う
そりゃ
あ、そりゃ何それ、
そりゃ15年という月は、
だって15年って言ってさ、なゆたちゃんいくつよ、
私
もう、
あ、私、
うん、生まれてない
生まれてる生まれてる生まれてる
生まれてる、
え、10歳、
24-15、
10歳、
9歳、おー、私も若かったわけうちのおしろくんもさ、ディレクターのおしろくんも独身で、今のね3分の1だったの、
そうなんです
か、細くてね、もう細くてさ、ものすごい姿勢も高いし、色白だし、外人みたいだったのに、うん、なんかね、結婚しちゃったらさ、幸せ太ってこんなになっちゃったの、だからリスナーの皆さんにお見せできないのは残念なんですけどね、 あのぜひみんなで
実物をここまで見に来てください。
そう、もうみんなであの資源をさ元に戻そう、今キャンペーンで。
そうなんですか。
朝は当たるなとかさ、これはダメだとか言いながらさ
ストライキが起こ
って、うん、だって素敵なお嫁さんがいて細いのよ彼女は。なんか全部なんかとっ
お嫁さんのために蓄えてあげてるんですよね。
いや
そうそうそう、
あそうも言えるの、そうとも言える。
あ本当ですか。
お嫁さんと成田ちゃん似てるって雰囲気、
細さが、
うん、細いし、なんかね素敵な彼女の似てる、どっか似てるかもしれない。でもくれぐれもこうあのこの3倍4倍ある人を選ばない、もうちょっと細い人ですよ。いやいやまだ若いからね。これからまたいっぱい恋もねしていくし、だって24歳でしょ。
そうなんです。
あもう全然大丈夫ですよ。で、まあ、旅を2年半、うん、いろんなとこ11カ国、一番振り返ってですね、泣いた的に、あやっぱこの国素敵だった、もっといてもいいなって思った国ってあった？
難しい。全部好きだった。
あ全部良かったの？
全部良かった。
それもまた珍しいっていうか。あ
例えばインドとかは、うん、そのインドにいる間はもうこの国から出たいみたいな感じだったの。なんか最初の2週間はもう本当に大丈夫かな、3ヶ月いたんですけど。インドに3ヶ月いたんですけど大丈夫かなと思って、でも2週間すると慣れるんですね。
慣れる、
普通になるんですよ。あ例えば一番最初に泊まったホテル、うん、日本からインドに行って泊まったホテルがすごい汚くて、うん、デリーのホテルだったんですけど、帰り、まあ、3ヶ月後にまたそのホテルに戻った時、このホテルがものすごい綺麗に見えたんですよ。改装したのかなって。
がそのなんて慣れても言ったけれども、うん、この比較するときにね、うん、すごいきついところ大変なところで先に行くと後が楽ってやつよね。
はあ、そう
考え方変わるよね、見方。
面白かった、その感覚はすごい覚えてます、うん、面白かったです、
うん、
ね、うん、まあ住むんとしたらオーストラリアかな。
オーストラリアね。オーストラリアどのあたり行ってたの？
あのオーストラリアは車を2人で買ってで、うん、で車にベッドを改造してつけて、
うん、車で移動、
そう車で移動しながら生活してたんで、
うん、
イーストコーストかとあの真ん中、そうウルルの方通って、うん、そうだからイーストコーストの方しか見てないんですけど、あと真ん中しか見てない、半分以下しか見れてないんですけど、
うん、でもよかった、
すごいよかったです。
やっぱ壮大でしたか。
壮大。
ウルルどうだった？大きかった？
大きい。
大きなんだもんじゃない。
なんかここは地球ですか？
アナザープラネットみたいなね。
はい。すごかったです。
であの辺りって一体そうなんでしょ？
はい。
まあ、うん、ウルルだけは特別だけれども、うん、でも同じ年代のものがいっぱいあるはずだから。
でも何にもないところに
ポンと石が
ポンってあるんですよ。
他に同じように石があるわけじゃなくて、
ないないないない、
これウルルだけがポンとあるの？
そうウルルとその向かいにカタジュータっていう、
うん、カタジュータ、
そう岩があって、その2つだけ何にもないところに突然ポンってある
の。いや誰が置いていったの
って思っちゃうね。そうそうそうそうそうそう、
うわ。
で、まあ、私たちはドライブでそこまで行ったんで、もうずっとね都会の方から何もないところまでこうドライブして行って、それが突然ポンってあるんで、
うん、
感動、いや感動です。
2人で車でね、こ
うそう、
まあ本当に一般の人たちが一生かけて、うん、でも周りのようなところをねこの2年半で回ってきたんだね。
はい。
オーストラリア、ニュージーランドも行ったって言ってましたね。
ニュージーランドも行きました。でもニュージーランドは本当に短期間しか行かなくて、友達に会いに行ったんですよ。
ああそっか。
そうロトルアっていうあの温泉地帯、そう
火山、北、南、
北の
北、
うん、そうに行ったんですけど、そうニュージーランドもすごかった。でももっともっといろんなものが見れるから、ニュージーランドは、うん、本当に一部しか見れてないです。
ニュージーランドもすごいよね、あの大きさっていうか、うん、
すごい、すごい。
なんか沖縄をねみんな県外からいらっしゃる方たちとか外国の方も海が素敵とかね、素敵って沖縄言うけど、
はい、
いやー素敵なところって世界中にいっぱいあるなと思って、
いっぱいありますね。
海見てもだから、まあできればね あの世界を知るために外に出ることをお勧めしますよね、はい、やっぱり旅はね、あの大きなもう学校学びの場なので、うん、まあ、それをとりあえず自分のパートナーと一緒にね、
そうですね、
回って、
はい、
病気になったりしなかった？
しなかったです、全く
、
全く。
すごいそれ。
多分私ビーガンだから肉とか食べないし、うん、そういうのもあると思うけど、
今でもそうなの？
今でも、うん、はい。で、邦子さん、ドリアン食べたことあります？
噂に聞いてて臭いよって言うけど食べたことない。
マレーシア行った時私ドリアン初めて食べたんですけど、
マレーシアに行った時に
すっごい美味しかったです。
噂と話と全然違う。匂いはすごい、
臭くない、
臭くない、
なんか
ない、ナイタにとって臭くない。
最初はなんか不思議な匂いだなって思うんだけど、うん、慣れるとっていうか、まあ、何回か嗅ぐと、あ、ドリアンの匂いだっていう、なんていうの、ちょっとなんか
今まで嗅いだことがないからなんか嫌って思っちゃうけど、
ちょっと生ゴミ臭いんですよ。
厳しいね。
生ゴミと
おおみたいなね。ところが味は、
味は玉ねぎ、カスタードクリームと玉ねぎが混ざったみたい。味なんですけど、これはやみつきになるんですよ。美味しいの。
玉ねぎとカスタードクリーム、もう今日考えるだけでも私やっとそれ。
ちょっと説明、言葉で説明するとまずそうだけど、食べると美味しい。私ドリアンって大きいじゃないですか。
でかいらしいですね。
二人で丸々一個食べたもん。
普通は食べれない。
ま、うーん、高いの。これ丸々一個で2000円
するの、ね。貴重なフルーツだね。そう。あのフルーツですよね、ドリアンって。
フルーツです、ね、フルーツの王様です。
ドリアン、ドリアン姫とかアンパンマン出てたのさ。大きいよね。で、くさいくさいってみんなあのもう漫画でそういうふうに言ってたけど、
おいしい。
おお、でもさ、なゆたちゃんさ、玉ねぎとカスタードクリームってどうしましょうって。マヨネーズと、まあ、玉ねぎならま
だ食べてもらいたい、うん、でもこれはね、なんか日本とか、うん、フレッシュじゃないの、日本まで来ちゃうと
よくないんだよ。 それが
だからフレッシュな
ものに限る。
そう、ところで食べない。マレーシア。じゃあタイとかでも食べたんですよ。
あ、違う？
違う。そう、マレーシアのものがタイに行ったりとか、まあタイでもドリアン作ったりしてるんですけど、モサンキンっていう種類のドリアンがあって、
うん、それ、そこはもうマレーシアさん
かな、わかんないけど、マレーシアにいっぱいあって、そのモサンキンっていうドリアンが一番美味しい。他のドリアンも食べたけど、全然違う。
また食べたい？
また食べたい。もうドリアン食べるためにマレーシア行きたいぐらい。
じゃあね、でもね、あのドリアンの汚名のためにもですね、汚名返上するためにも、はい、今のなゆたちゃんのね、はい、あの発言はちょっと重かったと思うよ。素晴らしい。
そう、あとはあのドリアンはフルーツの王様じゃないですか、うん、フルーツの女王、知ってます？
ええよね、ちょっと待てよ、ドリアンがフルーツの王様、
うん、
え、王女様じゃなかったっけ、ドリアン、ちゃうか、
うん、
え、じゃあ、クイーンは誰みたいな。
クイーンはマンゴスチンっていうフルーツなんですけど、知ってます？
好き、マンゴスチン好き。
めっちゃ美味しいですよね。
美味しい、大好き大好き。
タイに行った時初めて食べて、見た目がなんか変な感じだから、
ど
うなの？
食べたらですよね。
何ですか？
だから見た目にみんなね、騙されないように、はい、それで噂にね、乗せられないように、
はい、
自分でね、食べてみて、はい、経験してみて。
ぜひ、タイに行ったらマンゴスチンを食べてください。
で、マレーシアに行ったら
ドリアンを食べて、モサンキンのドリアンです。
あ、あの、正しく聞いて、モサンキンのドリアンですね。
モサンキンのドリアン。
食べ物もね、あの、じゃあ肉食べない、野菜、あ、お魚、
魚も食べないです。
食べないとなると、もうお野菜とフルーツ。
はい。
お野菜とフルーツもこうやって元気に生きてるから大丈夫なんだね。は
い、元気です。
うん。
10年元気に生きてます、それで。
もう大丈夫ですね。あの、その、ビーガンとかベジタリアンになった理由って、うん、ちょっと体調不良になってたけど、どんな感じだったの？
あのアトピーです。
あ、
そう、私ちっちゃい頃に、
もう考えられないぐらいピッカピカよ今。
うん、そう、すごい肌綺麗ってみんなに言われます。なんか、うん、2歳ぐらいの時にストレス性のアトピーがバッて発症して。
2歳でストレス性のアトピーなの？
そう
かわいそう。どうした
の？あのね、私の両親が離婚したんですよ、
2歳の時に。
そう、海のママと、血のパパが離婚して、うん、で今のお父さんとママが再婚したんですけど、うん、私が 5,6 歳の時に、
うん、
で、まあその再婚して何年かしてからもうアトピーは完全になくなったんですけど、
うん、
また12歳13歳ホルモンバランスが生理とか始まって変わる時に バーってまた出てきて、
うん、
でこれは大変だっていうぐらいすっごい出てきて、
きつかったね。
そうね、思春期だし、うんうん、外出たくないじゃんそんな顔で、うん、でママがその時に整体を習っていて、その整体の先生のところに連れて行ってくれたんですよ。でその整体の先生が何言った、お肉とか魚がこう殺されて、殺される時に怖いとか嫌だっていう気持ちがそのお肉に、
その動物たちのね、
残ってるんだよって、それを食べたら肌に出たり心に出たりするのは当たり前でしょって言われて、あってそこにすごい私ピンときて、その日から私食べないって決めて、
あれはご自身の直感ですからね。そう思ってやめたら、
やめて、そうしたら3ヶ月まあ自宅で自宅療養って感じで、
はい、
食事療法を、漢方を、整体、
うん、
で完全にもう皮が、顔と体の皮が3枚分ぐらい剥けるぐらい
剥けて、
そうガサガサになって海が出て落ちて、ガサガサになって海が出て落ちて、ガサガサになって海が落ちてみたいのを何回も繰り返して良くなって、3ヶ月ぐらいで全部治りました。でそれからもう全然ツルツルです。
すごいね、超ツルツルです。人間の体っていうか、
うん、
あの全部こう、あの新陳代謝が良くなり、それで剥がしていって、うん、新しいものを
そう
が出てくるっていう、
すごかったですよ。写真見たらびっくりしますよ。
でも自分の中でちょっと不安になったりしなかった？
しました。
これ本当に大丈夫なのかなって、もうこれ、うん、で痒かったりするでしょ？
超痒くて、
うん、
もうね、痒、起きてる間は自分で書かないって意識できるんですけど、寝てる間に書いちゃうんですよ。で起きた時に枕が血だらけで、その血にまた肌がくっついて、うん、こう枕をベリベリベリベリって剥がすみたいな。
そんなにひどかったんだ。
そんなにひどかった。
うわ、またあんな小さいのにかわいそうだよね。それ
がちょっと腕縛って寝てみたり、でもそうしても無意識に外して、
かゆいから
かゆい。
まあママも大変だったね。
そう、ママも大変だった。
でもじゃあ本当に決心して、
はい、
頑張ってみようっていうことで3ヶ月、
うん、
よかったね。そう、大成功じゃん。
そう、でも私はよりも周りの方が大丈夫なの、大丈夫なのって、多分ママがすごい辛かったと思う。私はもうこうやるって決めて、
うん、
でもおばあちゃんとかはそんなので治るはずないでしょ、早くステロイド使いなさいみたいな感じ、でもママはやなやちゃんがこうやってるから信じようって言って、ママがずっとサポートしてくれて、そう乗り切って、ほらつぶつぶになったよみたいな。
いや、もうそれ以来もう、あの、なんていうのかな、出ることはなくなった、
ね、全く
ピカピカだもんね。
はい、
いや、今聞いてらっしゃるリスナーの皆さんでね、今とってもね、皮膚病、皮膚炎、あの、ね、困ってらっしゃる方多いんですよ、うん、アトピーとかね、うん、とにかくやっぱ根本から直さないと、なかなか皮膚って一番最後だって言いますよ、皮膚に来るって、うん、自分の中の何かこう、うん、大きなデトックスっていうか、うん、だから私、あるそのお医者さんに行ってね、クリニックに行ったら、とてもいい先生だなと思ったのが、こうやって出すけど1日だけ効くかもしれないけど全然これで改善しないよって言われたの。
うーん、
おー、いい先生だと思ってね。じゃあどうすればいいんですかって言ったら、もう体の自分の中から治すとか漢方とかね、っていう風におっしゃってましたね、で私だってほら速攻でさ、治したいと思うじゃん。
そうそうそう
そんな皮がめくれたりなんかしたら、もしか私このまま終わるのかなと思っちゃうじゃん、女の子だしね。
自分のことヘビ女って呼んでました。
あ、
ダピチューですって言って。
まあまあまあ、
そう、そう、でもめっちゃいっぱい泣いたし、心のデトックスもすごいしました、
その時にね。
うん、
まあ、みんながその時間をかけて大人になって経験するようなこと、本当に小さい時に早めにね、
はい、
まあ、自分が経験したことが一番その後の自分のプロテクターになるでしょ、
はい、
でそういうとか泣いたら強いんだなと思うんだけれども、でも同じ、ね、病気だったり同じことで悩んでる人たち、精神的なことでも話聞いてあげられるもんね、
はい、
でアドバイスもできるし、はい、であなたはほらミュージシャンとしての表現者だから人にメッセージも送るし、やっぱりいろいろ経験してた方がいいよ、
うん、
何でもかんでも。
本当にそう思います。
まあ、これからのナイタちゃんにまた目が離せませんが、ここでですね、一曲、曲の今度は あ、今日はね生で歌って弾いてくれるかな。かわいいね。この子名前ついてる？
これマコレレちゃんです。
マコレレちゃん、
なんでかっていうと、平野誠さんっていう方が作ってるウクレレなんですね。そう、茨城でウクレレを作っているんですけど、すごいこだわって作ってて、その方が私を雑誌で見かけて、ぜひウクレレを提供させてほしいと問い合わせてくれて、その2011年にから使ってるんですけど、中にナユタモデルって書いてるんですけど、
すごいスペシャル、世界で一つのね。
そうなんです。
よかったね、ナユタちゃんね。
大好きです。
いや可愛がってるね。
可愛がってます。
もうナユタの子供やんこれ。
そうなんです。
うん、いや楽しみ。じゃあ、はい、今日はね生でお願いします。
はい、ではさっきもちょっと話したんですけど、オーストラリアのウルルに行った時に、風からインスピレーションをもらって作った曲です。 Wind。Blowing to die, I feel like I can fly so high. All those worries I had, today's the day to say goodbye.
Spread your wings and fly.
ありがとうございます。
あなたって風の子だよね。おキャッチしましたか。
キャッチしました。
いや
キャッチと
メインいいね。本当にいい曲。なんかふわふわふわふわサラサラサラサラサラサラサラサラサラ。
なんかそのウルルに行った時にすごい気持ちいい風がわーって吹いて、なんか自分の羽がわーって輝いて、この風を掴んで高く飛べる気がするっていうのをそのまま歌にして、今日は風をつかんだっていう、Catch the Wind っていう、
なんかそんな感じがね、聞いてたらもう目に浮かびましたもん。いやー素敵な曲たちがたくさんできたんでしょうね、はい、この2年半の旅でね、
はい、たくさんできました。
でそれを毎回いろんなとこでこう紹介してっていうかね、披露してるんですよね、はい、いやーいい感じだね。表現者ってなんか表現するものがある人たちってさ、何かこう刺激を受けたり感じたりその見たりとかしたことで、それでこう何かの形にして具現化して、それが歌だったり楽器の音楽だったり人にこう詩だったり紹介できるって最高じゃない、
本当に最高です。
ですよね。自分で見て自分の中の記憶としてもいいけど、でそれでなんかこう自分の中の作品というかアイテムとして見たことない人たちに紹介できるわけですもんね、はいはい、
なんか言葉で紹介するのもいいけど、歌一曲にまとめてこんなだったよってできるから、なんていうの、サムリーなんか、
はいはい、
そう、
はい、
ね、それも伝えられるから、歌ってだって重くないし、
全然重くない、
そう、自分でこう自分がいれば歌えるから、
そうそうそう、
荷物にもならないし、
ないから、ね、
そう、別に部屋にね、押し入れなくてもいいし、
そうそうそう、
荷物にならないから、
自分が楽器だからね、
そう
で自分が楽器なんだけど思考回路っていうか脳みそに入ってて感情もあるもんだから、はい、そこでね表現ができるわけで、はい、最高の楽器だよね。
じゃあ、
いや自分が素晴らしい楽器だっていうのを気づいた旅だったかもね。
そうですね。
で楽器ってもっと持ってる、ほらウクレレだったりギターだったりと思うけど、はい、一番は自分なんだもんね。
そうですね。
ねえ、シンガーソングライターですけど歌いますからね、
はい、
で歌えてさ楽器ですよ自分が、はい、すっごくよかった。
ありがとうございます。
すっごいよかった、
はい、
旅から帰って、はい、まあ、いろいろ人生模様の中でね、経験した初めての経験もあったりとか、たくさんこう引き出しがね、いっぱいになるようないい旅をなさったと思うんですけど、はい、帰ってきてね、ライブして、これまでのあなたのファンってたくさんいるじゃないですか、みんなの声ってどうですか、なんか変わった、
例えば今の Wind っていう曲を歌った時に何も言わずに歌い始めたら、ずっと私の曲をデビューから聴いて くださってる方が、なゆちゃん今の曲すごい良かった、スケールが全然違った、どこで作ったのって聞かれて、こういうところで作ったんだよって言ったら、全然違うね、なんかオーストラリアで作った曲、で聴いてなかったけど雰囲気で分かった、スケールが違う。そうだから私の中では、まあ、変わらず作詞作曲をしてるつもりですけど、やっぱり場所とか周りの人とかにたくさん影響されて歌ができてきてるんだなって、その人にそれを言われた時にはやっぱりそうなんだって思いました。
でそうやって自分が成長したこと変わったことを人から言われないと分かんないこと多いから、客観的に見れないでしょ、自分のこと、だからそれってすごくいい刺激になるよね、
はい、
みんなそういう風に自分の曲とか歌を聴いてくれてて、私ってこんなになんか変わったかもみたいなね。大人になった大人歌、
はい、
大人歌、
大人歌ライブ、
大人歌ライブね、5月の5日にありますよ、はい、金曜日ですけれどもね、ライブハウスもチャタンにありますね、5月5日、 子供の日だ。
子供の日なんです。
大人になったなゆたが子供の日に、ね、ライブをするのもいいな。
はい。
オープンが19時7時からですね。でスタートが20時の8時になります。前売りが2500円、当日3000円、5歳から12歳までは1000円ということでですね、はい、チケットの予約問い合わせは 098-936-5708、936-5708、これも4つですね。
はい。
またお問い合わせ、そして早く予約してくださいね。
そう、
だって今回ほらなゆたと、うん、あとゲストどなたがいらっしゃる。
サポートゲストで3名、うん、バイオリンの方、ギターの方、はい、キーボードの方が入ってくれます。
うん、またより、うん、広がったね、はい、サポートが入るとね、
はい、
楽しく歌えるし、
はい、楽しみです。私が一番楽しみ。
みんなこれがいいよね。カンカラ三振の陰薬リオ君って聞いたことある？
はい。
リオ君が間近にいらした時にね、
はい、
一番なんか自分がこう元気になること、それから楽しいことないだ、ステージで立ってる時だって言いましたよ。うん、もうステージが一番楽しいって、うん、もうカンカラ三振でやっても僕はもう本当に幸せだって言ってた。15歳、いやー参りました。
素晴らしいですね。
あなたもそうでございます。ねえ、そうやってなんか自分の感性というか感覚のまま流れるまま、風の吹くままこう自分も吹かしてさ、で表現して生きていけるって素敵だよね。
はい、
だってまだ若い、これも魅力的なんだけど。どこに行くのこれからっつって、いくらでもまだまだいろんなところに ね行く自分っていうものがあるっていうのは素敵だなと思いますよ。
はい、
でもいつもここそこにはなゆたのそばにはこのウクレレがあって、はい、で最近は自分よりも大きいって言われるギターも持って、いや、やっぱ旅の子だよね、風に吹かれながらね。それがすごく似合ってますね。
ありがとうございます。
ね、もう一曲、
はい、
生で演奏してもらっていい？
はい。
あ、嬉しい。
もちろんです。
イエ
ーイ。あ、じゃあ私去年の末にクラウドファンディングを初めてやったんですよ。
お
ー。で皆さんのおかげで成功して、
成功しました。
はい。CD を今制作中で、
集まった。
もう終わるんですけど、うん、その CD の、なんていうの？タイトル曲、Pay Forward という曲を、
お願いします。
歌いたいと思います。Count all the things I could do for you. Count one, two, three, and do everything I could.Count all the things you have done for me. Count one, two, three, and pay forward the treat. 私が受け取った愛を一人二人三人と次の人へ渡すの。あなたもそうしてね、約束よ。Count all the things I could do for you. Count one, two, I could count all the things you have done for me. Count one, two, three, and pay forward the treat. Things can be done so easily after someone has done good for you. So why won't you be the first one to pass down the happiness? 私が受け取った愛を一人二人 束よ。一粒の種から二つの花が咲き、二つの花たちから五つの種ができる。
優しい曲ですね。
ありがとうかりんと。
ありがとうかりんと。なんかなゆたがちゃんとこう愛にあふれたこう今人生を歩んでる感じが、あのもうねリスナーの皆さんね、なゆたちゃんのねこの歌ってる時のね表情を見てほしいのよ。もうみんな幸せになりますよ。このあなたの顔を見ると、この笑顔を見ると。いや
これよくカメラマンの人とかが写真撮ってくれるんですよ、ライブの。うん、男子ひょっとこみたいな顔。
ひょっとこ
目がさ、目が怖い。
もうほら、咳が。ひょっとこじゃないか。もうまさか。
なんかさ、
そんなことない。
ずっとなんか笑って。
もうあの、なんていうの、幸せの行をね、魔法の行がポーンと飛んでくような素敵な表情ですよ。
ほん
とよ。誰そのカメラはひょっとこなんて、違う違う違う、うちのなゆたに。かわいい。
私は勝手にそう思ってるだけなんですけど。
すごい素敵。
うん、そんなありがとうございます。
生でね、客席からこのステージのあなたの表情見たら、みんなきっとなんか幸せな気分になると思う。で今のこのような曲たちだし、はい、これはもう楽しみですね。あの5月5日のね、なゆたちゃんのライブですね、はい、あの ライブハウスモッツで、チャタンにありますライブハウスモッツで、夜の8時からスタートしますので、ぜひね多くの方足を応援に行ってほしいし、はい、あのなゆたのそのたくさんね旅をしてきたそのなんかね、風をねそのモッツで吹かしてくださいね。
はい、
で風を届けます。みんなキャッチします。みんなで
イエーイキャッチ。イエーイ。
そんな素敵なね、ライブになるかと思います。はい、本当にね、久しぶりにね、会えて、大人になったなゆたちゃんに会えて、とても私も、嬉しい。
私も嬉しいです。ありがとうございます。
これから本当に、もうどんな風にまたどんなね、曲たちがあなたから生まれていくのか、すっごい楽しみです。はい、頑張ってね。
頑張ります。
子供の日ですけれども、大人になった大人へとライブ、みんなで応援に行きましょう。はい、さあ、あっという間に時間なんですが、人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ。今後の旅の行方は、
今後の旅の行方は、このマコレレちゃんと共にたくさん作詞作曲をして、たくさんの曲たちを生んで、それを皆さんに届けていきたいと思います。それには健康第一。
24歳のなゆたがそんなこと言う。でもわかります。ありがとうございました。はい、またみんなで応援に来ますね。どうもありがとうございました。
ありがとう。
今日のお客様、シンガーソングライターなゆたさんでした。